御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書27章11節から31節、少し長い箇所になりますが読ませていただきます。よろしいでしょうか。マタイの福音書27章11節から31節。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は祭りのたびに群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まったときピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか。バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についているときに彼の妻が彼のもとに人を遣わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし宰相たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれるイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうな脳を見て水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私は責任がない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭をたたいた。こうしてイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。イエス様の裁判と題をつけました御言葉を味わっていきたいと思います。裁判のことを細かく一つ一つ見ていくとですね、キリがありませんけれども、ここにいくつかのことがあります。一つにはここに二つの裏切りがあります。これが必要となりました。ペテロの裏切り、そして何よりもイスカリオテと呼ばれるユダの裏切りがあって、この裁判十字架が決定していきました。二つ目に今日のこの箇所と26章にももう一つの裁判が載っていますが、2つの違法な裁判が執り行われたということ、そして3つ目にはピラトの罪というものがあります。正しい裁判を行うのが裁判官総督の役目であるにもかかわらず、 ピラトはそれを行わなかった、分かっていて行わなかった罪があります。4つ目に、有罪の人であるバラバが許されていく、そしてイエス、無罪の人が死ぬという、このことが今日のこの出来事の中にあることであります。覚えておきたいと思います。今日この歌詞からですね、見たいのは本当にイエス様の姿とですね、イエス様を捉えて裁判にかけたユダヤ人たちの姿というものです。今お読みしたこの箇所はユダヤを治める総督であるピラトが行った裁判の場面です。この前にですね、26章59節から66節という箇所にはユダヤ人の大祭司カヤパが行った裁判の場面が記されています。カヤパの裁判はですね、違法なことばかりの裁判でした。夜中に裁判が行われました。これは通常では考えられないこと。裁判は朝を待って日中に行われるのが普通であります。しかしゲッセマネの園でイエス様をですね、密かに捕らえたユダヤ人たちはその夜のうちイエスを裁判にかけて有罪にしたいのです。26章の59節にはですね、イエスを裁判によって死刑にすると、違法が行われていることを示しています。死刑にするためにイエス様にとって不利な偽証を得ようとしたのだというふうにも記されています。また26章の62節には、不利な証言をしているのはどういうことかという言葉があり、今日の箇所27章の13節にはピラトの言葉として、あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか、不利な証言という言葉が心に刺さります。26章の62節で大祭司が言っているのは、イエス様は何も弁明をされないということにですね、かえって苛立ち、弁明してみろという、まあ、挑戦的なあざけるような意味の言葉でしょう。それに対して27章の13節、ピラトはですね、イエスが無実であるということに気がついていますので、不利な証言をされているのに弁明はしないのか、驚きを含んだ言葉であります。マタイはこの不利な証言を一つも記しません。ただ不利な証言があんなにもされているのになぜ何も言わないのかというピラトの驚きを記すのみです。いずれにしてもイエス様にとって不利な証言をされていることに関して否定をすることはないのか、弁明することの一つもないのかという言葉にはイエス様は一切答えられません。言葉を発せられないのです。今日の箇所で分かることは、イエス様は一貫して真実だけを語るという姿です。弁明はしません。ただご自分が何者であるのかということを明かしていきます。27章の11節で、ユダヤ人の王なのかという問いかけには、あなたがそう言っていますと答えられるんですね。あなたがそう言っているその通りです。厳密にはですね、まあ、ピラトが言うところの王様というのはですね、まあ、王の王であります、まあ、神様であるイエス様という意味とは違うわけですけれども、でも王と呼ばれるというのは正しいことであるという意味においては、イエス様はこれを肯定されるわけです。このことに関しては、あなたが証言している通りですとお答えになるわけです。私はですね、ここを読みましたときに、ルカの福音書の22章32節の、まあ、ペトロに語られたイエス様の言葉というのも思い起こしました。新約166ページ、ルカの福音書の22章の32節にこのような言葉があります。読みます。ルカの福音書22章32節、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。 ですね。30節にはシモン、シモンと二度名前を呼ぶということで大事な呼びかけをして、まあ、あなたにサタンがですね挑戦しているとですね、あなたはふるいにかけられるんだと。でもペテロはこの後、他の弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ出したとしても私は逃げ出さない、最後までイエス様についていきます、死ぬことさえ私は恐れませんと強く言うわけです。でもやはりペテロは逃げ出してしまいます。しかしイエス様はそんなペテロのことを知っておられて、ペテロを強くしてあげるとはおっしゃっていない。ただあなたの信仰がなくならないようにと祈ってください、あらかじめあなたの信仰がなくならないようにと祈ってください。そしてなおペテロが立ち直った時には、今度はペテロ、あなたが兄弟たちを力づけてやりなさい、失敗をして失敗をするけれどもそこから立ち上がって新しい使命をと与えてくださっています。イエス様は私たちのために取りなしをしてくださり、私のために祈ってくださって、あらかじめ備えてください、私の信仰がなくならないように。しかしご自分はその使命を果たすために十字架の上で殺されるという道を歩むために、一切弁明をされず、偽証も妬みもそしてピラトの自己保身もみんなすべてをイエス様が一心にその身に引き受けられるということなんです。ピラトとのやり取りの中で私はこのことを深く覚えました。そしてこの裁判にいるのはイエス様を排除したユダヤ人たちです。彼らイエス様を訴えて、まず大祭司の裁判、そしてこのピラト総督の裁判にと引き出しました。彼らはここでユダヤ人であるにもかかわらず十戒に反することをするのです。一つ目には人を殺すと、イエス様をどのようにして殺そうかと相談をしてここにやってきました。ここまで来ました。死刑にするためには証言をする、偽の証言をする人たちも用意したのです。殺してはならないと十戒では教えられました。イエス様は心の中で隣人を憎むことさえそれは相手を殺すことだとさえ言われました、教えてくださいました。心の中の悪が罪なのだ、それが人をまた汚すのだと教えられました。しかしユダヤ人は心に思うだけでなくそれを実行するためにあらゆることを尽くしました、手を尽くしたんです。実家に反する殺してはならないという大切な戒めを彼ら自ら進んで破っています。二つ目に偽証、26章の59節にはですね、先ほども引用いたしましたがこんなことが書かれています。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。皆で死刑にするための不利な偽証を得ようとしたですね。27章のピラトの裁判は、ユダヤの裁判ではなく、こちらはですねローマの名のもとに行われる裁判が27章、夜中に行いましたこのユダヤの裁判では実は死刑を決めることはできないんです。ローマの統治下になりますからユダヤでですね人を死刑にするということを勝手に決めることはできません。それなので死刑を確定することができるローマの裁判でも死刑を勝ち取らなければユダヤ人たちのこの計画は実現しません。ユダヤの裁判では大祭司が神を冒涜していると言って有罪と決めました。しかしローマの裁判では神を冒涜したと証言したところで死刑にはできません。それなのでローマ帝国に反逆する人なのだと訴えているんですね。これを詳しく教えてくれるのはやはりルカの方ですから確認をしておきたいと思います。169ページ、ルカ22章の23節、 ルカ23章の2節。ルカの福音書。そしてイエスを訴え始めてこう言った。この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。そして5節。しかし彼らは、この者はガリラヤから初めてここまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張ったですね。その場その場でですね、自分たちの都合がいいように証言を変え、訴えを変えて死刑という目的だけを達成したいのが今この時のユダヤ人たちです。そして3つ目、十戒の戒めとしては、隣人のものを欲する欲望、むさぼりの罪というのをしています。これは分かりにくいかなと思うんですけども、イエス様の人気を妬み、イエス様を殺そうとしています。それはイエス様の人気を自分のものにしたい、そう思うことがあるということです。彼らユダヤ人はピラトが提案をしました。祭りの日には一人恩赦で犯罪者を釈放することに決めている。その時イエス様を釈放するのではなく、強盗のバラバを釈放するということを求めましたですね。イエス様が釈放されてしまっては自分たちの目的が達せられないからです。そしてここでもう一つ、彼らがますます激しく十字架につけろ、または二度十字架につけろと記していますが、そう叫び続けたのでピラトはその叫び声に負け、正しいことを行うのではなく自分の身を守るためにイエス様を死刑にと定めるのです。もしここでイエス様を釈放してユダヤ人が暴動を起こしたら、ローマ帝国での自分の立場が悪くなるですね。まあ、言ってしまえばここではうまく立ち回ってローマに帰った時にですね、次の良い立場になろうというピラトの思いがあるわけです。こうしたユダヤ人の姿行動と、イエス様が無実だと知っていても正しいことを行わないピラトの様子を見るときに、私は詩篇の最初の言葉を思い起こさずにはいられません。詩篇一編一節、幸いのことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。この裁判の場に居合わせたユダヤ人は、この詩人と同じ主なる神様を信じているはずのユダヤ人です。十戒を受け取り、そして旧約の信仰者詩人が声を上げたこの詩篇を知っているはずの人たちです。詩篇を読んだことがない人たちではないはずなんです。また十戒を知らない人でもないはずなのです。殺人の罪、偽証の罪、むさぼりの罪、悪しき者に、その計りごとに歩む者たちは、まあ、いくつもの罪を平気で行うのです。安息日に床を取り上げてはいけない、安息日に病の人を癒してはいけない、安息日に働いてはいけないのだと、へりくつのようなことを言ってイエス様と弟子たちを非難してきたこの人たちは、今自分たちから進んで十戒を破る罪を犯すのです。それはすべて自分の思い通りにしたいという欲望から始まっています。イエスを退けたい、排除したいという思いが一番なのです。神様に正しいことを行おうという心がありません。その思い心、彼らを、そしてピラトもまた、悪しき計りごと、それを一緒に行う人となっています。あざける者と一緒の座について悪を行う人になっていったのです。では今日の箇所から私たちはどうなのでしょうか。ゲッセマナで逃げ出してしまった弟子たちでしょうか。妬みからイエスを殺すユダヤ人でしょうか。無実の罪を犠牲にして 自分の願いを実現させようとするピラトでしょうか。残念ながら正しいことを行わなければならないときにできないということがあるのが私たちではないでしょうか。踏みとどまるべきときに逃げ出したペテロ、どれだけ偽証を積み重ねても正しい人を有罪にすることなどできないということに気がつかない、悔い改めて立ち返って正しいことをするということができないユダヤ人、総督として裁判官として行うべき、また委ねられている正しいことを行わないで、その場での自分の身を守りたいと行動してしまったピラト。読みました27章の19節ではですね、ピラトの妻が、あの正しい人に関わらないでくださいと夢で示されたのだと、そう伝えますか。正しいことを行うのではなく、大きな叫び声に負けてイエス様を死刑にと定めたのはピラトです。26章から続くこの27章の裁判、誰一人として正しいことを行っていません。先ほど引用しました詩編の一編では3節になりますと、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者の計りごとに歩まない人の幸いな姿を教えてくれています。私たちが正しいことを行おうとするとき、それが実際に他の人から非難されるということがあるかもしれません。しかし悪しき者の計りごとに歩まないというのは消極的なことではなく、主の教えを喜びとしてその教えを実践する人のことです。私たちはいつもイエス様の前にそれをすることができるのか、それをいつも吟味しつつ自分の歩むべき道を選び、言葉を発していきたいと思うのです。イエス様は私たちのためにあらかじめ祈ってくださった。失敗してもそのままに私たちはならないのです。信仰がなくならないようにと、私たちにとって一番大切なものをイエス様があらかじめ祈ってくださっているのです。ですから私たちは失敗をしますけれど、イエス様が祈ってくださったので、次に自分と同じ失敗をした人を励ますことができます。そしてペテロのように次には最後まで殉教する、そのところまでイエス様を愛して従う者にと変えられていくのです。今日そのことを覚えたいと思います。最後にですね、今日このところは大きく見るとやはり象徴的なこととして、バラバとイエス様のことがあると思います。結びの言葉としてそれを伝えておきたいと思います。ピラトはですね、この時もうユダヤで有名であった恐ろしい強盗殺人を犯したバラバ、誰もが有罪である、恐ろしい人物であると知っているバラバを釈放する、まあですね、野に放つなろうということを誰も望まないだろうと考え提案をしました。しかし罪を行うユダヤ人の心によって有罪の判決を受けて死刑を待っている身であったバラバが世に放たれることになりました。そこに意味がありました。死の罪にあたる者が許されました。バラバです。無実の人が死にます。イエス様です。身代わりの死、これが十字架の意味です。違法な裁判によって無実の人が死ぬことによって死刑に定められていく人が許される、それは私のことであり皆さんお一人お一人のことである、そのことを今日最後にもう一度覚えてですね、今日の箇所から学んでおきたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。万物を創造なさった主、私はあってあるものとそう名乗られた神主よ、あなたに栄光と賛美と誉れが永遠にありますよ。天も天の天もあなたを治めすることはできません。 あなたは栄光をまとっておられる全能者である。天地の創造主です。その方があなたに作られたこの私たちが住む地上へと来てくださり、一緒に住んでくださいました。そして私たちのために罪のないあなたが死んでくださいました。私たちはそんなあなたを裏切り、あなたを犠牲にすることに何の恐れも持たないようなものでした。しかし逃げ出してしまうような、迷い出てしまうような弱い私のために、あなたの信仰がなくならないように祈っておったとあなたは言ってくださいました。あなたがこれまでもいてくださいました。私と共にいてくださり、これからもいつも私にいてくださることを信じて、私たちの小さな歩みを一歩進める一週間としたいと願っています。エルサレムの神殿に勝る主イエス、あなたの前に進み出て、あなたの前に感謝と喜びと賛美の声を上げていきたいと願っています。どうぞ私たちの拙い賛美と祈りを受け取ってくださり、あなたの全能の力、あなたの愛で満たしてください。私たちが決して悪しき者の座につくことがありません。弱い私たちを聖霊様いつも守っていてください。信じてこの祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。